本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、使徒の働き第7章51節から60節。新約聖書241ページ。使徒の働き第7章51節。頑なで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は父祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の父祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。人々はこれを聞いて腹渡が逃げ帰る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら身を覆い、一斉にステパノに殺到した。こうして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウルという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。ずっと使徒の働きを読んでいまして、ここ数週間はこのステパノの説教を共に学んでいます。そして今日はこのステパノの説教の最後の部分であります。このステパノは最後のこの説教の最後の言葉を語った後にですね、ユダヤ人たちに殺されてしまうわけですけれども、今日ですね、まだキリスト教ってどういうことなのかよくわからないと思ってこの場に座っていらっしゃる方もいるかもしれない。そう、なんかちょっと怖いなっていうふうに思ったかもしれませんけれども、大丈夫です。今日最初に、一番最初に読んだ聖書のことは主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。こういう中にあっても私たちを握ってくださっている神様がいる。そのこと、私たちは本当にこの世の生活の中で経験していくことができるし、また私たちを握って離さないイエス様のもとに帰ることができるからであります。なぜこういうことが起こったか、ステパノがなぜ長い長い説教ですね、このステパノの説教はですね、使徒の働きの中に記されている使徒たちの、説教を超えて一番長い説教であります。なぜこういうことを語らなければいけなかったかというとですね、6章の14節、238ページになりますが、6章の14節にこのように訴えられたからであります。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、この聖女、エルサレムにあった神殿のことです。この聖女を壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞いたというふうに、訴えられたわけであります。神殿を壊して、そしてイスラエルの人たちにとって本当に大切だったこの神殿、なぜ大切であったかというと、ソロモンが建てた神殿はバビロンによってですね、ネブカドネザルによって壊され、 そしてそれを再建したものもまた壊され、そして今度ヘロデが、それを修復して建て直したところでですね、彼らはやっと自分たちの、礼拝する場所、また自分たちが神様に捧げ物を捧げて礼拝をする場所ができた、そのことを喜んでいるわけですね。で、ところがあのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊して、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうというふうに、ステパノが言ったというわけです。またモーセが私たちに伝えた慣例というのは、彼らが本当に大切に守ってきたこの律法であります。イスラエルが、バビロンに滅ぼされたのは、彼らが律法を守らなかったからであったんですね。神様がモーセを通して与えた律法を守らなかった、偶像礼拝をした、天地を作られたただ一人の神様だけを礼拝するのではなくて、他の神々を拝んで、そして神様が禁じておられたさまざまな汚れた行いをして、自分の子供を火で焼き殺すようなことをして偶像の神に捧げるというようなことをやってしまった。そういうことを神様がやめなさいと言って、どんなに、預言者たちを使わせて教えても彼らはそれをやめず、そして彼らはバビロンによって滅ぼされて、バビロンに連れて行かれ、また世界中に散らされてしまった。やがてバビロンから帰ってきた彼らは神殿を建て直してですね、そして神様が与えてくださった律法をやっぱり本当に守らなければいけないということで一生懸命守ってきたんです。で、この時点において、この、ステパのこの使徒の働きの時点において、彼らは偶像崇拝してないんです。偶像崇拝してるわけでもなく、そしてその神様が、絶対にやってはいけないって言ったようなことをやってるわけでもないんですね。彼一生懸命律法を守って、じゃあ律法に従って生きるということはどういうことなのかということをものすごく頑張って考えて議論して、どういうふうに生きるべきかと考えていたわけです。だから良心的に生きていたわけです。それにもかかわらず、あのナザレ人イエスはこの聖なるところが、その神殿礼拝よりももっと重要なことがあるということを語ったわけです。もちろんイエス様自身は自分が神殿を壊すとおっしゃったわけではないですね。ご自身も神殿の中で人々に福音を語られました。今ある神殿を壊してしまう、それが呪われたものであるというようなことをおっしゃってたわけではないんです。ところがイエス様はこの神殿は必ず滅びるとおっしゃった、必ず破壊される。なぜか、それは永遠のものではないからです。永遠のものでないものを永遠のものであるかのように人々がそれを大切にしていた。そこに神殿礼拝主義というのがあるのです。またイエス様が否定なさったことに安息日主義というのがあった。私たちは、キリスト教徒にとっては、クリスチャンにとっては日曜日が安息日ですから、私たちは日曜日に万難を排してですね、日曜日に集まって礼拝を捧げるわけです。ところがですね、これが安息日主義になってしまうと話が変わってきてしまう。ちょっとこういうことを言うとね、ちょっと語弊があるから言うのどうしようかなと思ってたんですが、私は小さい時からもう礼拝が大好きでした。小学校の時から本当に大好きだ。小学校3年生ぐらいの時からずっと毎週礼拝に出てました。で、子供はほとんどいなかったんですね。でも大人に混じって小さい子供でしたけども、一人だけこう礼拝に座ってた。うちの兄弟も座ってなかったんじゃないかと思いますね。私は座ってましたけど。で、礼拝が本当に好きで好きで仕方がなかったんです。それで大学生の時に一時期 もう自分はキリスト教徒であることをやめようと思って、そして信仰を捨てていこうと思った時があった。で、自分にとって礼拝に行かないということは本当に苦痛でしたね。でも その時には礼拝に行かないということが苦痛ではありました。で、まあ、その後、まあ、病気になったり、もう一度イエス様に出会ったり、出会ったりじゃない、そんなに簡単に言えることじゃないんですけれども、その後病気になって、そしてまた私を導いてくれる人がいて、イエス様のところに戻って、もう一度イエス様に出会って礼拝を捧げることの喜びの中に生きるものとなりました。まあ、オーストラリア、まあ、結婚してオーストラリアに行って、またパプアニューギニアに行って日本に戻ってきて、まあ、そういうことがあって、日本に帰ってきた後に、まあ、どの教会に行こうかということで、まあ、悩んだ時もあったわけですけども、ある教会でですね、誠実厳守って言葉を聞いたんです。誠実厳守、つまり日曜日の礼拝は厳守だ、もう絶対守らなきゃいけないっていう言葉を聞いて、僕はもうすごく違和感を覚えました。日曜の礼拝は、誠実の礼拝は楽しいこと、楽しいもの、神様の前に出て祈りを捧げ、賛美を捧げ、聖書のメッセージを聞くことは僕にとっては喜びだったんですね。だから楽しいから行く、楽しいのか、楽しいから行く、それが自分にとっての礼拝だったんです。ところがそれが誠実厳守って言われた時に、ちょっと違うんじゃないって私はやっぱり思ったわけなんです。誠実厳守ってなった場合には、それは安息日主義になるわけなんです。そこに安息日を喜んで、神様の前に本当に喜んで礼拝しましょうっていう思いではなくて、主義というものが入り込んでくる。そうすると礼拝に行くことが苦しくなってくるわけです。厳守と言われた途端に、人間ひねくれてますから、私も含めてみんな、だから主義という、厳守と言われた途端に行きたくなくなるんですよ。でもやっぱりイエス様が安息、でもイエス様は安息日ものすごく大切になさったんです。で、なんでイエス様は安息日を 大切になさったかって言ったら、安息日こそ私たち人間が命を回復する時だ。安息日こそ神様から離れた者たちが神様のところにもう一度戻って、神様ありがとうございました、本当に力を与えてくださってありがとうございますという時、今週1週間も頑張ります、あなたが私と共にいてくれるから今週1週間も頑張れる力を与えていただくことができる、本当にありがとうございますと言える時、また病気で苦しんでいる人たちをイエス様はわざわざ日曜日じゃない、安息日だから、当時は金曜の夜から土曜の夜です、ユダヤではそうです、わざわざ日曜日じゃない、安息日に、癒すんですよ。でも当時のユダヤ人たちは安息日には何の労働もしてはいけないと言われていた。人を癒すことは労働である。だから安息日に人を癒すのは安息日を破ることになると言ってイエス様は訴えられるわけです。でも安息日はそもそも何のためにあるか、それは神様が人に命を注ぐためにあるんです。人に本当に平安を満たすために、傷んでいる者たちが回復するために、喜びに満たされるために神様は安息日を備えてくださった。だったら何十年も病気で苦しんでいる人たちをその日癒すのは神様の御心であるとイエス様はおっしゃったわけなんですね。そしてそのことによって捕らえられ、苦しめられることを厭わずにイエス様は安息日にどんどんどんどん人を癒されるわけです。ここに神様が備えられた安息日の本質、安息日とは 何なのかということとね、もう一つはですね、安息日にはこれこれのことをすべからず、これこれのことをすべきであるという安息日主義の違いが あるのです。イエス様はまさにね、イエス様は何で処刑されたか、十字架にかけられなければいけなかったかって言ったら、神殿礼拝主義と、それから安息日主義を否定なさったからです。神殿礼拝主義を否定するとですね、当時、イスラエルの宗教界を牛耳っていたサドカイ人という人たちの立場が危うくなりますから、サドカイ人たちは神殿礼拝主義を否定するものは絶対許しておかない。でもう一方で安息日主義っていうのは、これはパリサイ人という人たちが非常に大切にしていた人たちやものでありました。だから安息日主義を否定すると、ああいう安息日を汚す者は、安息日を破る者は死に定められると律法に書いてある、だからイエスは殺さなければいけないということになっていくわけです。サドカイ人にも、またパリサイ人にも憎まれる。それはイエス様が安息日主義と神殿礼拝主義を否定なさった。だけどイエス様が本当に、イエス様は礼拝を否定なさったことは一度もないです。安息日そのものを否定なさったことは一度もないです。イエス様がおっしゃったのは、律法の精神、律法の根本とはまさにこのことなんだ、ここに戻れとイエス様はおっしゃったのです。律法を文字として、文字として生きるのでなくて、聖霊による喜びと、聖霊による、聖霊に突き動かされて生きるときに、私たちは本当に律法を完成する、そういう信仰の中に生きることができるということをイエス様はおっしゃったのです。そしてそれを身をもって明かしされた、それがイエス様の生涯でありました。なぜ神殿礼拝主義がいけないか、それは礼拝の場所を限るからです。礼拝の方法を固定化しようとするからです。この場所においてこういう方法でなければ礼拝してはいけないっていうふうに人を縛るからです。そもそも神殿なかったんですね。立法が与えられた時には幕屋があったんです。神様と人が、いや、神様がイスラエルの中に住んでくださるということを象徴として表す幕屋というものがあった。イスラエルの人たちがこちらに動いてそこに住むときには、そこに神様が共にいてくださった。また別のところに行ってそこに住むときには、そこに神様がいてくださって、そこが礼拝の場となって、そこが罪の贖いの場となった。そのようにしてイスラエルの人たちは生きていたのです。ところがソロモンの時代になって、ソロモンが神殿を作った。そうすると礼拝の場が固定されてしまったんです。どういうふうに書いてあるか、もちろんソロモン自身もその自分が作った神殿の中に神様の霊を住まわせることなどできないということは分かってたんです。そんな人間が作った場所に神様なんか住むことは、住んだりしないんです。神様もっと大きいから、どんなに大きいものを作っても神様にそこを住まわせるなんてことは絶対できない。それはソロモンも頭のいい人だったから、そんなことはよく分かっていた。ところがソロモンはこういうふうに言っている。イザヤ書66章っていうのをちょっと開けてみましょう。66章じゃない。イザヤ書じゃない。列王記。列王記の第一列王記の8章ですね。第一列王記の8章、593ページ、593ページ。列王記の8章の27節にこう書いてある。それにしても 神は果たして地の上に住まれるでしょうか。事実天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。まあ、だから自分の宮に神様をお住まわせするなんてことはできないということは彼は分かっていた。ところがですね、彼は祈りに続けて、それに続けてこのように祈るのです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてくださいって言ってますね。そしてまた続いてあなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてくださいって言ってますね。でさらにですね、31節にある人が隣人に罪を犯して呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓う時って言ってる。また33節の最後のところ、この宮であなたに祈り願ったなら、35節の2行目、彼らがこのところに向かって祈りって言ってますよね。確かに神様をその自分が作った神殿の中に入れることはできないということは彼は認めてたけど、でもこの宮に向かって祈ったら聞いてください、世界中どこにいてもこの宮に向かって祈ったら祈ってくださいって言ってますね。ちょっとなんか思い出しませんか、皆さん。イスラム教の人たちはメッカの方に向いて礼拝しますね。つまり日本だったら西の方に向いて絨毯を敷いてこうひれ伏してお祈りをするわけです。つまり礼拝を固定化するんです。だけどそんなことはイスラエルの律法の中に書いてないですよ。神様がイスラエルにこれを礼拝を導かれた時に、そんなことを神様何もお求めになってない。むしろ先ほども申しましたように、民が動いていくところが礼拝の場所であり、そこが贖いの場所であったのです。私たちはエルサレムの方に向かって礼拝をする必要はないんです。神様そんなこと何にも定めておられない。むしろあなたが行くところに私が共にいるよとおっしゃったのです。あなたがどこにいても、あなたがどこに住んでも、私はあなたと共にいて、あなたを祝福する、そこを礼拝の場とする。あなたがもし罪を犯したならば、そこがあなたの罪の贖いの場となるというのが神様のお定めになったことであり、それがイエス様がなさったことなんです。イエス様は何ておっしゃったか。このエルサレムでも、このサマリアでも、エルサレムでもないところで父を礼拝、神様を礼拝する時が来る。今がその時だ。神は霊であるから、礼拝する者も霊と誠を持って礼拝しなければならない、おっしゃいました。霊と誠を持って礼拝するということは、どっかの場所に行ったら礼拝できるということではないのです。もちろん私たちは毎日をですね、集まって礼拝したい。それは一緒に集まって礼拝することが喜びだからです。共に賛美を捧げたいからです。共に祈りたいから、共に聖書の言葉を聞きたいから集まるのです。しかしここに行かなければ礼拝できない、ここに行かなければそれはクリスチャンとして問題とかいう話になったら、もう全然話は違ってくる。イエス様がなさったことは、あなたがいるところが礼拝の場であり、あなたがいるところが罪の贖いの場である。そのためにイエス様は聖霊を私たちに送ってくださるのです。聖霊に満たされて生きるときに、確かにここに神様がいる、確かにここにイエス様がいてくださるということは私たちは分かる。 だからね、その私たちは聖霊に導かれるときに、聖霊が私たちを本当に満たしてくださるときに、安息日主義とか礼拝神、礼拝、違う、神殿礼拝主義、あるいは律法主義、そういうものから解放されていくのです。ステパノはですね、そのことを言ってるんです。ステパノはそのことを言ってるんです。聖霊が豊かに注がれるときに、私たちは何とか主義というものから解放される。イエス様はそのことをなさったんだ。私たちを主義から解放して、本当の神の子の喜びの中に生かすために、イエス様は十字架にかかってくださった、よみがえってくださった。です。ステパノはですね、今日読んだところのちょっと前、49節50節にこういうふうに、言われている聖書の言葉を引用します。主は言われる、天は私の王座、地は私の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったではないか。と、これはイザヤ書の66章というところを、ステパノは引用したんですが、ステパノは、このことを、この言葉を引用しますけれども、その直後にね、イザヤ書66章なんて書いてあるか、それが非常に重要なんですね。ちょっと開いてみましょう。1234ページ、1234ページ、引用されているところですから、最初のところ同じですね。天は私の王座、地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。これらすべて私の手が作ったもの、これらすべて私のものだ。主の御告げ。私が目を留めるものは減り下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。牛をほふる者は人を撃ち殺す者、羊を生贄にする者は犬をくびり殺す者、穀物の捧げ物を捧げる者は豚の血を捧げる者、乳香を捧げる者は偶像を褒めたたえる者。実に彼らは自分勝手な道を選び、その心は忌むべきものを喜ぶと書いてある。で、これはどういうことか。牛をほふる者はっていうのは、これは祭司たちのことですね。祭司たち、羊を生贄とする者というのも祭司たちであります。牛や羊を捧げ物として神様に捧げる、神様のために捧げる、あるいは罪を許していただくために捧げる。しかし、それをやっていながら、実はそういう人たちこそ人を撃ち殺す者であり、犬をくびり殺す者であり、豚の血を捧げる者だと言っている。礼拝の心、人を生かす心からかけ離れているということを指摘しているのです。儀式を行って形の上では礼拝するけれども、しかしその心は汚れているではないか。人を憎む心で満たされているではないか、汚れているではないかというのです。そしてその人たちがイエス様を殺したのです。まあ、このような、この当時 あのイスラエルの人たちは、聖書の箇所っていうのを、聖書を基本的に全部覚えていますから、だからこの主は言われる、天は私の王座、地は私の足台であるというふうにステパノがこのことを言ったら、その後ろに何が来るかってことは全部わかるんです。だからその後にこの牛を殺す者、ほふる者は人を殺す者であるという、そういう言葉が続いてやってくるということは、聞いている人たちは全部分かった。だから彼らはそのことが自分たちに向けて言われているんだということに気がついたわけ ですね。ステパノは続けています。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方は人たちと同様にいつも聖霊に逆らっている。あなた方の人たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となった。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはない。表面的には守ってきたかもしれない、表面的には一生懸命やってきたかもしれない。しかしその根本において、精神の根本において、あなた方は常に聖霊に逆らってきた。もし聖霊に従って生きてきたならば、神殿の中に人々の礼拝を閉じ込めることはなかったはずだ。もし本当に聖霊に生かされていたならば、安息日に人を癒したイエス様を十字架にかけることはなかったはずだ。もし礼拝ということがどういうことなのかということが本当に分かっていたら、身や興味をして神殿の中で商売をする人たちを全部追い出したイエス様の身や興味の技を本当に理解することができていたはずだ。それが分からなかった、知らずに、それを分からずに、それを認めようとせずにイエス様を殺したあなた方は、今まで一度も聖霊に従ったことはないし、聖霊に生きたことはないと彼はその事実を突きつけた。それこそまさに真実が彼らの中にある真実が明らかにされた。神様を口では敬っていたけれども、しかしいつとも神様を心から敬ったことがなかった。今日読んだ後半の部分は来週また改めてお話をすることにします。今日ここで皆さんに私が本当に覚えて帰っていただきたいと思うことは、安息日とは何か、礼拝を集まって捧げるとは一体どういうことかということについて、毎週毎週ずっとお話をしていますから、覚えてくださっている方もいると思いますけれども、もう一度申し上げたいと思います。安息日は神様が私たちに命を注いでくださる時です。私たちがこうやって集まって礼拝するのは、この一緒に祈ることによって、一緒に賛美を捧げることによって、一緒に聖書の言葉に耳を傾けることによって、私たちの中に隠れている神の子の姿が本当に輝き出すためです。そして祝っている者たちが命を受ける、そのために集まるのです。神様はこのことを私たちに与えるために礼拝の場を備えてくださっている。だからどうぞ律法としてではなくて、本当に喜びを受け命を受けるためにですね、この礼拝のところ時が豊かに聖霊に満たされるようにと私は心から願っています。お祈りしたいと思います。主イエス様、尊い御名を褒めたたえます。誠の安息日、誠の礼拝を私たちに与えるために、イエス様、あなたは命がけのお働きをしてくださいました。そして文字通り十字架にかかって私たちに真の平安を与え、命を与え、罪を清めてくださったことを感謝いたします。また私たちに聖霊を注いで共に集まって礼拝を捧げる喜びを与えてくださったことを感謝いたします。主様、どうぞ私たちのこの礼拝が形式的なものとならず、いつもあなたの御霊に潤されて集う者たちが本当にあなたに向かって心からの叫びを捧げ、祈りを捧げ、 苦しい時には叫んで、あなたから命を受けて帰ることができる、そういうところとして、そういう場として、そういう時として、この時あなたが用いてください。天のお父様、私たちは本当に何も持っておりません。ただあなただけ、あなたの御名だけしか持たないものですけれども、あなたの御名によって礼拝を捧げ、あなたの安息を与えられる、そのような民として導いてくださいますように心からお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。しばらくお祈りの時を持ちたいと思います。